説教さすらいの涙志戸元牧師。
今日の説教の結論は、私たちはこの世の力に圧迫されてさまよい、あちらこちらへとさすらったり放浪しなければならないことがあります。そのような時、私たちは神の愛を疑いやすいものであります。しかし神の愛と慈しみは変わらないということを、聖書から、旧約聖書から、また新約聖書からその証拠を読み、そして私たちはイエス・キリストにおいて神の愛の中に選ばれているものであるということを固く信じて、イエス・キリストと共に今週も歩み続けていきたいのであります。どういうさすらいの旅路にこのダビデはあったのかということであります。このさすらいというこの言葉は、放浪とか、あるいはこのイスラエルの民族がカナンの中に入ってですね、そして自分たちの先祖の旅路を開墾したときに、申命記の中にこういう言葉があるんですね。私たちの先祖はさすらいの一アラム人でありました。しかし今やっとこの定着して生活することができるようになりましたといった、この信仰の告白が申命記に記されておりますが、さすらいというのはですね、この滅ぶべき、滅んでも仕方がない、不安定な、そういう意味でありますね。イスラエル民族もそうであったし、今日我々が読むこのダビデもそのような旅路の中にあったことがあるというのであります。なぜダビデはそのようなこの旅路に出なきゃならなかったのか。それはサウル王の下で、ダビデは仕えていたのでありますが、サウルが、ダビデが戦いに出て勝利を収めてくる、それを喜ぶんじゃなくて、サウル王はですね、ダビデのそのような力を、妬むようにこうなった。そのために、ダビデはサウルの前で時に、盾ごとを引いていたのでありますけれども、その時にでもサウルは槍を取ってダビデを撃とうとしたということが、一度ならず数度あったということが示され、聖書に書いてありますよね。そして前の章では、このサウルはダビデを殺すようにということを自分の家族にもですね、伝えていたと。家臣全員に、家族だけじゃなくて自分の部下たちですね、ダビデを機会があったら殺すようにという命じたということが記されております。そこでダビデは仕方なくこの命の危険を感じて家を出ることになったのであります。放浪の身となったのであります。政治的軍事的権力のすべてはこのサウルの手に握られていた。ですからどこに逃げてもですね、サウルの力があったわけでありますので、逃げおおせるようなものではなかったんでありますが、逃げても必ず捕まってしまうといったような、そういう状況の中にあったのであります。しかしダビデはこう逃げざるを得ないので逃げていくという、そういう状況でありますね。そこで最初に、ダビデは祭司アヒメレクのところに目を寄せたと、これがこの、今日のサムエル記上の21章の初めのところに書いてある言葉でありますね。 21章の2節にはダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行ったというふうに記されておりますよね。そしてアヒメレクは不安げにダビデを迎えた。なぜかというとダビデはその時一人であったんですね。普通ですと従者をつけてですね、友の者をつけて一緒に来るというのが普通であったんだけれども、その時一人であった。何か急激なこの変化というんでしょうか、急変があったのかもしれない、緊急事態が起こったのかもしれないというふうにアヒメレクは心配した。しかしダビデはこのアヒメレクに嘘をつき、このまず食料を得ようとしたというのでありますね。祭司のところには祭壇があって、そこに神に捧げられたパンしかなかった。主の前から下げられたパンをアヒメレクはダビデに与えた。また武器らしいものは何も持っていなかった。それなので、急なことであったので、自分は何も持っていないというので、槍か剣はありませんかというふうにアヒメレクに尋ねると、アヒメレクは答えた。あなたがエラの谷でゴリアテを倒した時のゴリアテの剣が祭壇の後ろに布にくるまってありますと、それでよかったらと、それはありがたいと言って、ダビデはこの剣を得ることになった、もらったんですね。全てがこのうまくいったかにこう見えたんでありますが、そこに聖書はこういう言葉を書いているんですね。8節のところです。21章のこれは8節のところですね。次のページになりますが、そこにはその日サウルの家臣の一人が主の御前にとどめられていた。なおドエグというエドム人でサウルに属する牧者のつわものであったと書いておりますよね。実はこのドエグがサウルのもとに帰りましてですね、帰った時にダビデがアヒメレクから食料と剣をもらったということをサウル王に訴える、告げる、そういう場面がその後の章にこう書いてありますよね。そして実はアヒメレク自体がですね、サウル王に問われまして、そしてサウル王はこの怒って、アヒメレクはサウルから憎まれてですね、その結果どうなったかと、祭司の仲間85人が殺害されるという、殺されるという、サウルによって殺されるという、そういうことが記されております。いわばこれはダビデがダビデの事柄をダビデのに責任があることだったと思うんですけれども、ダビデは終生この出来事を忘れなかったに違いありません。ダビデは生き延びるためにアヒメレクに嘘をついていたのでありますが、そして生き延びようとしたのでありますが、後にその代償を刈り取ることになった。新約聖書には思い違いをしてはならない、神は人から侮られることはない、人は自分の蒔いたものを刈り取ることになる、肉に蒔くものは肉から滅びを刈り取り、霊に蒔くものは霊から永遠の命を刈り取るという言葉がガラテヤ書の中に記されていますが、多分ダビデもこの時のことを心にですね、生涯刻んでいたのではないかと思います。サウル王とダビデの力はですね、比べ物にならなかった。ですからサウルのもとからサウル王の力を恐れてダビデは逃げたのであります。 まあ、ですから人生の歩みの中にはそういうことがあるということだと思うんでありますね。ダビデも嘘をつきたいと思って嘘をついたんじゃなかったけれども、そういうふうにしてこう人生を歩まなきゃならないような、そういうことがあるんだなということであります。そしてその次の11節を読んでみますと、ダビデは立ってその日のうちにサウルから逃れガドのアキシュのもとに来た。このガドっていうのは実は敵であるペリシテ人の領地なんですね。ダビデが何を好んでですね、敵のこのペリシテの地に入っていったのか。サウルを恐れるあまり、むしろ敵の地へ足を踏み入れることの方がですね、より安全だとダビデは思ったのかもしれません。それがどういう深い理由なんであるかということはよくわからないんですけれども、多分その方が安全だと多分人間の知恵で判断していったのではないかと思われます。敵であるペリシテ人の前に身を落として敵方の雇い兵になろうとさえダビデはした。しかしダビデの目は割れていたということですよね。サウルの王様の家来たちがですね、こういうふうに言った。この男はかの地のダビデではありませんか。この男についてはみんなが踊りながらサウルは千を打ちダビデは万を打ったと歌ったあの男ではないですか。そしてダビデは捕らえられてしまうのであります。そして13節はこう書いてますよね。ダビデはこの言葉が心にかかりガトの王アキシュを大変恐れた、大変恐れた。まあ、つまり、まあ、ダビデは飛んで火にいる夏の虫ですよね。わざわざ敵の手に入って行ってしまうというそういう愚かさというんでしょうか。しかしそれが自分は安全だとその時には思ったと思うんですね。ダビデもそれがダビデの人間の考える知恵だったと思うんでありますが、しかしそういう状況になった。この危機を救ったのは実は神であったと思われます。神だった。ダビデは捕らえられた。ダビデは人々の前で彼らに捕らえられると、ダビデは気が狂ったのだと見せかけ、ひげによだれを垂らし城門の扉をかきむしったりした。まあ、つまり、まあ、ダビデはとっさのことであったのかと思われるのでありますけれども、強靭の振る舞いをダビデはしたのであります。よだれを垂らし、そして城門の扉をかきむしったり、そういう技をわざわざこうしたと。そうしますと王様はこう言った。見てみろと。この男は気が狂ってるんじゃないのか。なぜ連れてきたんだと。私のもとに気が狂ったものが不足しているとでも言うのか。私の前で狂態を見せようとして連れてきたのか。この男を私の家に入れようというのか。そう王様は言った。悪霊に取り憑かれた者としてダビデは恐れられた。まあ、当時はそのこういう狂った人は神々と交際のある人々、あるいは手を触れてはならないといったような、そういうふうにみんな考えていたようでありますので、悪霊に取り憑かれた者として恐れられて、まさにダビデは殺される一歩手前まで行ったわけですよね。しかし神はこのダビデを、まあ、このような形によって、まあ、救い出した。多分ダビデのこのある意味で知恵だったのかもしれませんけど、そういう技をこの演じることによってですね、多分後にですねダビデは、ああ私は神様によって助けられたんだと、救われたんだというふうに 思ったに違いありません。実はこの詩編の中に、このダビデがガトでペリシテ人に捕らえられた時という、そういう詩編のこの全文がついている詩編があるんですね。実はこれがあの詩編の56編というところに、ちょっと見てみますとですね、こう書いてあるんですね。詩編の56編のですね、その全文というところにはですね、ここにダビデの詩、ミクタム、ダビデがガトでペリシテ人に捕らえられた時という、そういう、まあ、説明がつけられているわけでありますね。まあ、その時の状況を表している、まあ、そういう詩編だと思われます。まあ、実際に、そうであったかどうかは別としまして、まさにそういう状況をダビデは歌っていると思われる詩編であります。その最後の14節に次のような言葉がありますよね。あなたは、これは神はですよね、あなたは死から私の魂を救い、突き落とされようとした私の足を救い、命の光の中に神の御前を歩かせてくださいます。まさにダビデは殺される寸前まで行った、しかし神が私を助けてくださった。ダビデの知恵に勝って、まあ、いわば神はダビデを、まあ、ダビデの知恵を用いてと言ってもいいかもしれませんが、神はダビデをこう救い出してくださった、その実感がこの詩編に記されております。あなたは死から私の魂、私の存在を救い出してくださった、そして突き落とされようとした私の足を救ってくださった。私は神の御前に命の光の中を歩ませてくださるものとしてくださった。ダビデはこのペリシテ人の中に入っていた時の経験を忘れなかったと思うのであります。人間は弱い存在です。人間の知恵によって危機を乗り切ろうといたします。苦しみに遭う時、私たちは神を、神の愛を疑うからであります。そして人間の知恵にのみ頼ろうとしていく、そういうダビデの姿がここにあります。神を疑い、人間の知恵にのみ頼っていこうとする、そういうダビデでありました。またしかしこの詩編にはこういう言葉も書いてありますね。その前のところで、9節のところですか。あなたは私の嘆きを数えられたはずです。あなたの記録にそれが載っているではありませんか。あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。ダビデがサウルの元を追われて一人さまよわなきゃならない、どこに行っていいのだ、どこにこの救いがあるのか、どこに安定があるのか、それをこうさまよっていたときに、しかし多分ダビデの涙、そのダビデの涙をですね、神の皮袋に私の涙を蓄えてくださいとありますね。神は私たちの涙をちゃんと神の皮袋の中に受け止めてくださっておられるんだ。さらに十節のところでは、神を呼べば敵は必ず退き、神は私の味方だと私は悟るでしょう。神により頼めば恐れはありません。人間は私に何を成し得ましょう。ああ、神様は私のこの涙をちゃんと受け止めてくださっていたんだ。 神により頼めばだから恐れはない。そうこの後にですね、ダビデはこの時の状況をですね、この詩編に残したのであります。すなわちさまよう時にもさすらいの時にもこの神信頼を失ってはならないのだ。神は我々の涙をちゃんと神の皮袋の中に蓄えてくださるのだ、まあ、神の愛を疑う、そういう私たちでありますけれども、ここに旧約聖書の詩編の中にダビデの経験の中から神は必ず私たちをそのように守受け止めてくださってるんだ、神の愛は変わらないんだということを歌っていると思います、思われます。さらにこの新約聖書に先ほど読んでいただきました、今日読みましたローマ書第8章に目を移してみたいと思うのでありますが、ここにローマ書第8章の31節ということが書いてありますが、ここにこう書いてありますよね。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。そう書いてます。もしというのは、実は仮にと、そうだったとすればという、そういう意味ではなくてですね、そういう意味ではありません。もし神が私たちの味方であるならば、実はこの翻訳は別の翻訳ではですね、紛らわしいこのもしという言葉は、まあ、ない訳がありますよね。すなわち神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう、まあ、そういうふうに訳しているんですよね。つまりこれは神様はもしそうであってばっていうんじゃなくてですね、神は私たちの味方であるのだからと、誰が私たちに敵対できますかと、そういう意味であります。神が私たちの味方であるのだから誰も敵対できない、そういう断定的な意味がここに記されているのであります。神は私たちの味方であるから誰も反対する者はいない。ではその根拠は何か、それがその次に書いてありますね。これがロマ書8章32節であります。私たち神は私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方と書いて、最初に書いてありますよ。つまり、神が私たちの味方であるということの根拠は何なんだと、その最初にですね、神は神の独り子をさえ惜しまずに私たちのために十字架の上に渡された方だ。神の独り子である神、たった独り子を罪の贖いのために十字架の上に、つまり死に渡された方である。神は私たちの罪の贖いのために御子を十字架の死に引き渡した。これ以上の愛があるだろうかということであります。これが神が私たちの味方であるという証拠である、神が私たちすべてのものを愛しておられるという証拠はどこにあるんだ。それは神が御子を、自分の子を、ただ一人の子を十字架の上に、つまり十字架の死の上にご自分の御子を捧げた。ここに神が私たちを愛しておられるという根拠があるんだと言うんです。その神がですね、2番目に、さらにもっと言うんですね。2番目に、そのような神が、この御子イエス・キリストと共に万物を私たちに賜らないはずがありましょうか。 万物を私たちに賜らないことがあるだろうか。まあ、すなわちこれは神は御子イエス・キリストと共に全てのものをですね、ついにキリストと共に私たちが支配するようになる、万物を私たちに賜ってくださったというんであります。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのか。私たちは確かにここでその次にパウロはこういう言葉を挙げてますよね。誰が私たちを訴えるのでしょう。まあ、言うならばどういうものが私たちをですね、神の愛を疑わせるものとしてあるのですかというんですね。この一番最後の方の35節ですよね。キリストの愛から私たちを引き離すことがどういうものがありますか。勘なんでしょうか。苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、剣、まさにこれらは全てですね、ダビデが経験していることじゃないですか、今。そして神の愛を疑っている、そこから離れよ、この神の存在をですね、神の愛を疑っているような、そういうダビデの姿がここにあると思うんです。私たちも同じでありますね。苦しみに遭うときに、迫害に遭うときに、飢えを経験するとき、裸、危険、剣、まさにそういうこの世の力に我々が苦しめられるとき、理由はいろいろあると思うんですね。どういう理由で、しかしながらそういうこの世の力に、何らかの力によって私たちが苦しめられるときに、神信頼が揺らいでいくんでありますよね。神はいるのかとか、神の愛というものに対して疑わざるを得なくなってくるというんであります。しかしパウロはここで、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。さらにその次ですね、ここに34節のところですかね、死んだ方、これは十字架につけられたキリストでありますよ。そしてさらに、いや復活させられた方、このキリストが、キリストイエスが神の右に座っていて、つまり神の権能を与えられて、私たちのために取りなしてくださるのですと書いてます。神は私たちに十字架のキリストを賜ってくださっただけではなくてですね、そしてキリストと共に万物を支配するような、そういう恵みを与えてくださっていると。そしてここでさらに、そのキリストイエスが私たちのためによみがえられたキリストは取りなしてくださっているんだと書いています。そのゆえにですね、さらにパウロはこのロマ書8章の一番最後のところでこういう言葉を書いていますよね。どんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのですと。この世にあるものは全て神の被造物でありますよね。しかし私たちにはもう神のように見えるものばかりでありますよね。病も貧しさも、この世の圧迫の力、政治的な力や様々なもの、ここではですね、死も命も天使も支配するものも、現在のものも将来のものも、そして全てのものをこうパウロは挙げながら、高いところにいるものも低いところにいるものも、全宇宙っていうんでしょうか、その全てのどんな被造物、そういうものがですね、私たちを苦しめることがあったとしても、私たちの主キリストイエスによって示されたこの神の愛から私たちを 引き離すことはできないのだ、そう語っているのです。私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。これは37節のところに書いています。これらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって、この方によって輝かしい勝利を収めていますというのであります。どんな被造物もこの神の愛から私たちを引き離すことはできないのだ。このイエス・キリストの存在、このイエス・キリストの存在を通して私たちはこの神信頼に生きるということができるのだ。この神信頼に生きていくことが許されているんだということでありました。まあ、このように、聖書はこの神の愛、神の慈しみがどのようなものであるかということを、この旧約聖書だけでなくてこの新約聖書を通してですね、私たちに、この今新約聖書の時代に生きる私たちに、このような神信頼に生きることを示しているのであります。ダビデは神によって選ばれたものでありました。また同時にサウルも神によって選ばれ、共に神の霊を受けたものでありましたよね。サウルも王様になる時のことを我々読んできました。サウルもこの聖霊を受けてですね、王様になったんですよね。ところがずっと見ましたように、サウルはこの世の王様としての仕事が忙しくなってくるに従ってですね、だんだん神を忘れていった、神の愛を疑っていった。そしてダビデが出てきますと、神の愛を疑ってダビデを殺そうとしていったということであります。そしてサウルはダビデに嫉妬し、ダビデを殺そうとして自分が神から選ばれたことを忘れていったのであります。サウルはダビデがイスラエルの国に戻ってきたという情報を得ますと、これは次の22章の方に、サムエル記に戻ってみますとですね、書いてあるんですけども、サウルは手に槍を持ち、ギブアにある丘の行流の木の木陰に座って、いつでもダビデを殺せるように、待機していた、まあ、そう書いてありますよね。まさにアヒメレクはですね、この王様のところに呼ばれてですね、そして、その状況を説明されてですね、その時にサウルは先ほど言ったように祭司たち85人を殺害したということが起こっていくんですね。神に選ばれていながら神を忘れたサウルの在り方、これに対してダビデはその苦悩の中で、苦難の中で、さすらいの中で、やっぱりダビデも完全なものではなかった、弱さを持っていた、失敗を重ねながら、しかし最後に神の選びに忠実であろうとした、誤りを犯しながらもつまずきながらも神の選びを信じていこうとした、そこにダビデの祝福があった。これが我々の人間の姿じゃないかと思うんですね。我々も完全なものではありません。失敗もあります、つまずきもあります。しかしなお我々は神の選びを信じて、イエス・キリストにおいて表されている神の愛を信じていく、まさにそのようにして、この繰り返し神の御前にこう立ち返っていくダビデ、神はそのようなダビデを愛されたのであります。私たちもまたこの信仰の確信をですね、脅かすようなこの世のさまざまな力の前に我々を生きていかなきゃならない我々でありますけれども、まあ、今日の聖書からですね、この神の愛、神の慈しみというものをもう一度信じて、 キリストの取りなしを信じて、今週もまた忍耐を持ってそれぞれの人生の旅路を歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。